クター西井と一緒にお話を伺っていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、先週は本当に自己触診の大切さ、
うんうん、そうですね、普段から自分でこう触って毎日のように触ってみて自分のお胸の形をしっかり覚えておくということがすごく大事、うん、その変化に気づくためには。
そしてまた石田先生、うん、あの男性にも乳がんがあるよっていうところ、先週はちょっとヒートアップしてしまいまして、
100人に1人くらいって、ね、1% くらいの頻度だけどって話ですよ ね、 ね、
番組終わってからあれ西あれも聞いてないということになったんですよね。
そうそうそうそういやそのこの乳がんにできやすい年齢とかってやっぱりありますでしょ、はい、うん、その年齢についてちゃんとあの教えていただけてなかったな
と。ありがとうございます。
お願いします。
はい、あの一般的ながん年齢って60歳以降って言われてるんですが、うんうん、乳がんが面白いのは40代に1回多くなって、うん、でまた60代にもう1回多くなるって言われてまして、うん、比較的早い年齢でやっぱりがんになりやすいので、うん、ここがやっぱりあの重要だと思います。
40代何かホルモンとかそういう関わりなんですか。
はい、そういうふうに言われてますね。はい、
さあ今週は乳がんをできるだけ早く発見するために自己触診に続いて何が必要かというあたりから伺っていきたいと思います。そうですね、はい、
もう声を大にしてぜひ乳がん検診を受けていただきたいですと。その理由はですね、先週自己触診のお話ししましたが、はい、一般的に自分で触れて分かる大きさって小指の先ぐらい2センチぐらいにならないとなかなか一般の人が触れても分からないと言われてます、うん、ただ乳がんって皆さん早期で発見したいと思うんですが、はい、乳がんって2センチ超えるともうあの進行になってくるんですね。ですので自分で触れて見つけようとする人は進行になってから見つかるっていうそういうリスクを持ってますから。
なるほど。
その手前で見つけるっていうのはやっぱり乳がん検診のみですね。
どんな検査をするんですか。
まあ、基本的にはやってることはレントゲンと同じなんですが、うん、ただお胸は厚みがあってただレントゲン取っても、うん、なかなか小さいしこりは分かりづらいので、うん、先週触診であの挟みましょうと話しましたが、うんうんうんうん、実は乳がんのレントゲンもお胸をギューッと挟んで薄くおせんべいみたいにして取ると、これをマンモグラフィーっていうふうに呼んでますね。
これがなかなか痛いんですよ。
痛いんですか。
はい、
あ、経験者。
経験者です。
はははは。
痛いなね。
確かに挟むから痛そうではありますけどね。
なんかもう一つやったような気がするんですけど、
超音
波
検査ですか。
はい、
あのこれもよくあの誤解されがちでして、よく会社 の、 あの健康診断で乳房の超音波検査だけ受けましたっていう方がいらっしゃるんですが、実は今がん検診でその患者さんががんによって命を落とさないための力を持ってる方法っていうのが今のところマンモグラフィーのみです。
あ、その挟むやつね。
挟むやつです、
うん、挟むレントゲンの検査、
はい、うん、マンモグラフィーっていうのはお胸全体を見る検査で、超音波っていうのは怪しいところだけを狙い撃ちする検査ですので、
なるほど、
森を見ずして森の中の宝を探しに行く、こんなのが超音波検査だけの危うさですので、まずは森全体を一回見てどこかに宝がなさそう、まあ、これがあのがんのことですが、そういうものを必ず抜かさないでいただきたいということは声を大にしてお伝えしたいです。
あのよくステージ分けしますよね、乳がんもステージ分けが
ございます、
はい、どんな感じなんでしょうか。
まあ、あのざっくり言うと1234ってあって、1がいわゆる早期がんですね。大きさがさっきお話したように2センチまで、そして乳がんが好んで転移する脇のリンパ節の転移がないこと、あとは肺とか肝臓とか骨とか遠いところにも飛んでいないこと、これらを満たせば早い段階の乳がんだね、これはまず 95% 以上治るよなんてお話をできる早期がんっていうふうに呼んでおります。
やっぱりそのがん の、 その進行度によって治療方法っていうか、そのねどの辺まで取っちゃうかっていうのがまた変わってきちゃうんでしょう、はい、やっぱりできるだけね、あの女性の方にとってはね、あの先週もねお話されたように女性のシンボル的な存在ですもんね、はいはい、お胸っていうのはね、
はい、実はあのこれものすごくあの複雑でして、うん、進行度合いで決める部分と、あとは乳がんの性格によって決める部分がミックスされておりまして、うん、乳がんの性格を大きく分けると3つぐらいあってですね、でそれらの中では使うお薬が変わってきます。ホルモン療法っていうのが効くタイプの乳がんとか、あとは分子標的療法、あのよくあるのは抗ハーツ療法なんていうのが効くタイプ、あとは抗がん剤のみしか効かないタイプ、こういうタイプによってはいくらステージが1とか2とか早くても 抗がん剤しか効かなければやっぱりそういうきつい治療が避けられないという人もいるので、進行度合いとそのタイプの総合判断で一人一人決めますので、例えばよくあるのが誰々さんはこの治療やったみたいだよって言われても次の人は全く違います。
ありますよね。
ですから今の治療は本当に乳がんの世界は一人一人オーダーメイドだっていうふうに思ってもらいたいです。
その人ならではの、
そうなんです、ね、
はい、その性格はどうやって見分けるんでしょうか、は
い、ここに何か怪しいものがある、まあ、乳がんじゃないかってなると、はい、そこにこう検査の時に細い針を刺してですね、もう糸み水ぐらいの太さで中身をちょっといただいてくるんですね。
生検、
生検ですね。でそれをまあ顕微鏡で見て、でいろんなお薬をかけてどんな性格かなっていうふうに調べる。
なるほど、
はい、
入院して、
あ、これはもう外来で、まあ、5分10分ぐらいで簡単にできる検査です。
そうなんですね、
はい、その生検の結果が出てくればもうそのタイプが分かる。
そうですね、まあ、やっぱりタイプを知るっていう一番の理由はどんな薬を嫌がる乳がんなのかなっていう、うん、乳がんが嫌がる薬の選別にまあつながると。はい、
なるほどね。
なんか医療が進歩していってもどうしてもこう乳がんで亡くなってしまう人も、
うん、そうですね、はい、
そういった意味では本当に早く発見して、ね、見適切な治療をしてということですよね。
乳がんは早く見つけると治る可能性が高くなるっていうのはちゃんと分かってるがんの一つですので、
なるほどなるほど、
そのチャンスをぜひ逃さないでいただきたいな。
早期発見早期治療ってやつですね、まさにね、
はい、
何か最新治療とか、うん、今かなりこう効果を発揮している治療とかっていうのはないんですか。
は
い、
実は今さっき一般的ながん治療薬でホルモン療法とか抗がん剤とか分子標的薬なんてお話ししましたが、ここに免疫チェックポイント阻害剤とか、あとは遺伝性の乳がんの患者さんに効くだろうと言われている分子標的薬リムパーザーなんていうお薬もどんどん出てきまして、もともとこれは再発した乳がん患者さん中心に作られた薬なんですが、まあ、去年あたりからどんどん手術して治す見込みのある人たちにも使えるっていうのが分かってきたので、ますます乳がんを治す人たちの武器は今増えてきております。
そうですね、
はい、
今その手術でこう取り除く方とか乳房を残す方とか、はい、それはどういう字なんですか。うん、
なるほど、ちゃんと治療すれば治るよって言われてる人でも実は見つかった段階でもう目に見えないちっちゃいがん細胞の粒がですね全身にすでにいるっていうふうに考えないといけないのが乳がん治療の大前提でして、そうすると手術だけしても見えてないだけでいずれどこかに隠れてるがん細胞が肺とか肝臓で何年か後にこんにちはしてきちゃうんですね。で再発した乳がんは基本的にはもう治る見込みはかなり厳しいって言われてますので、実は今乳がんを治すためには手術とあと全身に隠れてるちっちゃい粒を殺すための何かしらのお薬、さっきいろんな種類ありました。手術とお薬の2本柱はどっちも書いてはいけないっていうのが大原則、まあ、こういうのを標準治療って呼んでますが、
うん、じゃあそのお乳を全部取っちゃうとか取らないとかっていう、はい、その辺の判断はちょっとでも進行が進んでるなと思ったらもう躊躇なく取った方がいいっていうのは考え方なんですか。
は
い、
実はよく患者さんに外来でこれはちっちゃいからお胸残せますよ、がんだけ取ってお胸残せますよと話すると、でも全部取った方がいい治療だから全部取ってくださいって言われるんですが、これは誤解でして、昔は全部取ってたんですが、やっぱり全部取る必要本当にあるのかってことで、まあ、悪いとこだけ取って残った乳房には放射線治療っていうのをやりましょうってやると、基本的に全部取った人とその治療後のいわゆる乳がんによって命を奪われる危険性というのは全く変わらないというのが今分かってますので、じゃあどういう人が残せるかというと、やっぱり小さいがんだったり、あとは2個も3個もあちこちにいない、まあ、1箇所にちゃんととどまっている1個だけのがんだったりとか、あとは手術した後にそういった放射線治療を受けられる、まあ、主に膠原病なんかを持っていると、少し放射線治療すると皮膚が死んでしまうなんて言われるリスクがあるので、放射線治療を受けられる人とか、まあ、条件はついて回るんですが、残せる人は全然残していただいても、まあ、全部取ってもそちらがいい治療ではないですよってこともご理解い
ただきました。ありましたね、本当にね、
取ってしまえばというなんかイメージがね、
そうそうそう、取らなくても済むかもしれないということですね、じゃあね、
よくあともう一つリンパの方もこう取ったみたいな言い方をされますけど、それはどういうことですか。
実は昔は乳がんの手術は脇のリンパ節も取るのが当たり前だったんですが、 脇のリンパ節まで取ってしまうと、やっぱりその中の 4,5 人に1人は手術終わった後にそっちの腕がこうむくんでリンパ浮腫ってなってしまう。でリンパ浮腫は1回起こすともう基本的には治らないって言われてますので、このリンパ浮腫をどうにかできないかっていうことで、今は昔当たり前にとって脇のリンパ節を取らなくていい人を探すような時代になってきたんです。でそのためにあの手術の時に脇のリンパ節を検査用に取ってきて、手術中にリンパ節の中にがんがいるかいないかを見て、いなければこれは取らなくていいよね。なのでこういうふうにがんがいなければリンパ節は今取らなくてもいい、まあ、そういう時代になってますね。
術後の暮らしなんですけど、
そうですね、
はいはい、ここも気になりますね、ええ、
あの基本的に僕は乳がんの手術をしたからあれしちゃいけないですっていうのは、まあ、ないですとはお話ししてます、はい、でこれもあのよく患者さん方から聞かれるのが、手術これから控えている方に手術したら手上がらなくなるんですよねってよく言われます。あの全くそれはありません、ちゃんと上がります。ただ手術した後の傷っていうのはあのよく医学的には拘縮っていうんですが、治ろうとするときにこう縮こまる癖があるので、手術した傷がギューッと縮こまると手を上げたときに突っ張る感じが出るんですね。それが手を上げづらいなんておっしゃる方います。ですので手術の後におすすめするのは手を上げる練習で、その傷が縮こまるのをそんなに縮こまらないでねって伸ばしてあげるリハビリが重要だと思います。あとはまあ乳がんの術後については最低でも年に1回はマンモグラフィー、あの手術してないがもしくは残した胸のマンモグラフィーを取りましょうっていうふうにお話ししてますが、
挟み込む検査ですね、は
い、反対側とおっしゃいましたね。
そうですね、片方の乳がんをやってるともう片方がなる危険性は3倍ぐらいっていうのが一つデータでございます、う
ん、それはやっぱりちゃんと調べておかないとね。
そうですね、
うん、はい、西どうですか、はいはい、奥様もこういらっしゃることですし、今日いろいろためになったと思うんです
ね。あとはその男性のまたね、男性の話に戻るんですけど、男性のまあその自分での診断方法っていうのはやっぱりそれも触診なんです。だって男性の場合はマンモグラフィーってなかなか難しいです。
男性はもうすごく分かりやすくてですね、あのなぜ女性の乳がんが見つけづらいかっていうと、皮下脂肪とかもすごく分厚いので、あの隠れやすいんですが、まあ男性の胸って比較的もうペタンとしてますので、ここに腫瘍ができるとすぐに触れます
とは限らないですけどね。いやラジオっていいですね。
大体乳頭の真下なので、あっちこっち探す必要はないんですね、男性乳がんを。
スタジオの男性陣みんな自分のお胸触り始めてますよ。
ただ女性化乳房って言って、男性の乳腺がぷくっと膨らむそういった病気もございますので、あの迷ったらあのいつでも内丸メディカルセンターに来ていただければ。
そうですね、肝臓ね、肝硬変とかでもね、はい、女性化乳房ってなりますよね。
そうなんですよね、はい、
何かあの本当にこう恥ずかしいとか思わないで、
ええ、もちろんです、
ね、はい、かくいう私もあのちょっと体にかゆみというか冬の乾燥でジンマシンというか何か皮膚炎になって、こう皮膚が何でしょうかね、
ただれたんですか、
ただれたというか、それで恥ずかしくて、まあ言ってないんですよ先生。なんかこう裸になって見ていただくときにこの皮膚が汚く見えたら嫌だなってなんか思ったりすると、病院って急に敷居の高い場所になっちゃってね。でも先生たちそういうこと気になさらないんですよね。あのそうそうですか。
むしろ ありがたいって思いますので、わざわざあの病院まで来てくださって、うん、でやっぱりこう手遅れになる人を一人でも減らしたいって思いで常にやってますので、来てくださるっていう人は本当にこちらからするとよく来てくださったなと思います。
じゃあこの皮膚が治るまでとか、はい、そういうことを考えずにね、あと男性の方もそうそう、いや自分はと思わずに、はい、
ぜひ来ていただきたいですね。はい、
最後には予防することができるのか、
そうですね、どうすれば予防できるか、はい、できるできないのかっていうところの話ですね。
あの、
う
ん、完全な予防ではございませんが、もう簡単に言うともう肥満一択だと僕は思ってますので、とにかく健康な生活習慣を身につけていただきたいなと、うん、あとはよくあの、まあ、ご高齢のおばさま方によく聞かれるのが、はい、肥満ダメなんですか、じゃあちょっと食事減らさないとねって言われるんですが、うん、やっぱりあの若い方みたいにすぐにエネルギーがこう消費されるお体でやっぱりなくなってきますので、あの食事を減らすのではなくて、やっぱり運動習慣つけないと減らないですね。ですので、ただ急にはきつい運動できないので、やっぱり30分から1時間ぐらい、まあ、長くてもですよね。であのぜひお散歩とかそういったものを生活の中に取り入れて、やっぱり体が変わるのは3ヶ月とか6ヶ月とかかかりますので、まあ、気長にやって変化を 楽しんでいただければな。
なるほどね、
石田先生、あの2週にわたって、もうとてもためになるお話いただきましたけれども、最後にリスナーの皆さんにメッセージを、はい、お願いしたいと思います。
あの岩手県だと乳がん検診を受けられる年齢の方の5人に1人ぐらいしか受けてないです。つまり5人中4人ぐらいは進行しないと病院に来ないということなんですね。で、進行した乳がんは基本的には治らない病気って言われてます。そこでお子さんがちっちゃかったり、お孫さんの未来を見たいな、いろんな思いを持ってて、ある日病院に来たら、いずれあなたはあと何年ぐらいですよっていう話がどこかで出るかもしれない。であればやっぱり2年に1度ですから、ぜひあのマンモグラフィーを受けて早く見つかって早く治す。でやっぱり安く治る、治療期間も短い、あのやっぱり早く治すことの良さっていうのはいっぱいありますので、ぜひ2年に1回検診、苦にせず来ていただきたいなと思います。